Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は毎年2月に大津プリンスホテルで開催されている障害福祉の一大イベント、アメニティフォーラムの会場よりお届けします。ゲストは先ほどまでこの会場でシンポジウムに出演されていた詩人で NPO 法人声と言葉と心の部屋、通称ココルーム代表理事の上田かなよさん。上田さんは詩人として視覚障害のある方の集まるライトハウスでの詩の学校の展開をはじめ、様々な障害のある方との共同による作品制作を90年代から続けてこられました。そして、そんな彼女は2003年からですね、大阪の浪速区新世界、そして西成区釜ヶ崎にてココルームという名のコミュニティカフェ兼ゲストハウスを現在運営されています。今日のテーマは表現で他者と交通すること。上田さんは表現活動を通じて就労や精神の問題などを抱える釜ヶ崎の生活保護受給者や障害のある人、生きづらさを抱える若者たちとの対話をはじめ、釜ヶ崎芸術大学を代表とした様々なアートプロジェクトを実践されてきました。そんな上田さん、2013年の秋に番組が始まった時に初期のゲストとしても出演していただいてたんですね。よかったらまたポッドキャスト聞いていただきたいですけども、あれから3年経ち、最近どういった活動に展開しているのかという話をお聞きします。友情出演で、居合わせた人間行動学者の細間博光さんも出演されるということで、非常に豪華なメンツになっておりますので、どうぞお楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アール・ブルットなど福祉から生まれるさまざまな表現の可能性についてお話ししていただきます。今日のゲストは詩人で NPO 法人声と言葉と心の部屋、ココルーム代表理事の上田かなよさんです。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。もう上田かなよさんとは長いお付き合いで、実はこの番組もいつでしたっけ、2013年なんですよ、調べたら初期にご出演いただいてます、はい、あれから3年、
あ、3つ年取った
経ってますけど、今日はもういつも通りかなよさんと呼ばせていただきますんで、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、はい、
じゃあ上田かなよさんのプロフィール、まず、僕の方から紹介します。1969年奈良県吉野生まれ、詩人、詩業家、 NPO 法人声と言葉と心の部屋、ココルームというのが通称ですけども、そちらの代表を務められています。3歳より詩の活動を始められて、17歳から朗読を始めて おられます。1992年から詩のワークショップを手掛けていらっしゃいます。で、2001年、詩業家ってよく実業家とかの業家っていうところの実の部分が詩、ポエムのシーンなんですけども、詩業化宣言を行って、様々なワークショップメソッドを開発して全国で活動。で、2003年に新世界フェスティバルゲート、大阪の新世界ですね。こちらでココルームを立ち上げて、表現と自立と仕事の社会、仕事と社会ということをテーマに、社会と表現の関わりを探られています。で、新世界から2008年に西成区、通称釜ヶ崎に、移ってインフォショップカフェココルームを開かれて、ここポイントなんですけどもね、喫茶店のふりをし、2009年迎えに、カマメディアセンター開設。で、横浜トリエンナーレ、2014年、釜ヶ崎芸術大学というプロジェクトで参加されています。で、2016年に、いろいろなところ、状況変わっていってるのが、プロフィールからわかりますけども、つい最近ですよね、去年か、はい、2016年の春に移転して、今度はカフェからさらにゲストハウス、始められて、ゲストハウスとカフェと庭ココルームを開かれました。ちょうど昨年本も出されて、著書心の種、これは何冊かあるんですけども、まず随分前に出された本が、心の種として記憶と社会をつなぐアートプロジェクト、そして釜ヶ崎で表現の場を作る喫茶店ココルームというのを本出されています。2012年に朝日21関西スクエア賞、2014年に文化庁芸術、選奨文部科学大臣新人賞を受賞されています。ということで、 ずいぶんお忙しいかと思いますが、今日はご久しぶりに出演いただきありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
とですね、なんと
そして
今日は横に、
そう、二十数年ぶりのですね、
たまたまちょっと今日ここに立ち会っていただくのがこの番組でもおなじみというか、こうね、何度か出ていただいている、人間行動学者の細間博道さん、遊びに来ていただきました。
お邪魔します
ありがとうございます。
ばったり会って、
いや本当そうです。お二人はちなみにお付き合い結構実は長い、
二十数年前に、
そう、90年代だよ ね、
90年代ですよ、う
ん、あらららら ら, ら
私初めてコンピューター教えてもらったの細間さんのそうなの。
それってあれですか、細間さんがそれこそあのウィリアム・バローズのなんかソフトとかいろいろね手がけられてた頃ね、細間さんそういう活動もされてましたし、
私にマウスの使い方を教えてくれ
た。もちろん Mac でしょ。
もちろん Mac
そういう時代も経て、
は
い、
ね、で本当の二十数年ぶりなので、はい、ちょっと、ね、一緒にいたくて誘いました。
そ
う
そ
う
そ
う、ね、
そんなこと
なんかちょいちょい付き合ってますけども、はい、お二人、実はこの二人がですね、今日ですね、大津プリンスホテルからこれお届けしてるんですね。いつもスタジオとはまたちょっと違うところで、お届けしてるんですが、ここで行われているのが、毎年2月にアメニティフォーラムという、まあ、障害福祉の、まあ、非常に大きなフォーラム開催されてまして、その横でアルブルットの展覧会もやってますし、でそのアルブルットの、フォーラムの方に金谷さん出られていて、で同じ時間に実はアメニティフォーラムっていう風なその企画の方で細間さんに僕がやっている、トークイベントの、企画プログラムに出ていただいたということで、はいはい、この場でなんと一緒にラジオに出ていただけることになりました、はい、で金谷さん、先ほどね、はい、トークご出演されて、アールブルットを、まあ、一応テーマにした、うん、そのプログラムの中で、どんな話をちょっとされたのかっていうことを、復習、レビューしていただいてもいいですか。
なるほど。はい、3人が、登壇してました、はい。東京都の美術館の保坂さん。
保坂健次郎さん。この番組でもね、はい、おなじみの保坂健次郎さんですね、はい。はい。
そして、岩手花巻のルンビニ美術館の板垣さんですね。
はい、
板垣さん。はい。で、私だったんですね。はい。で、保坂さんは美術館の立場というところで、うん、この一連のですね、流れをこう先に最初にこう整理してくださったんですね、はい、まあ、主にそこで印象的だったのは、うん、つながるっていうところの、その、それが何、いろんなものですね、作品も返すけれども、うん、作っていくプロセスとか、うん、で、その見せる場がつながって、うん、つながる場になるとかっていうふうに、つながるに非常に軸を置いたお話をしてくれたんですね。で、岩手でルンビニ美術館の取り組みを板垣さんが話してくれて、うん、で、その美術館ではカフェとかパンが美味しいんですよね。で、いろんな人が、ね、はい、食べに来てくれるっていう話とか、うん、もう一つとってもいいなと思ったのは、出前ですね。はいはい、
学校に。出前授業をね、そうそうされるっていう話。ね、はい、
そうですね。障害を持った方がスーツを着てですね、うん、パリッとして、で、学校に行って、お話を1時間、2時間されるという。うん、で、それを別にその、アールブルットを理解してほしいとか、うん、そういうことではなくて、うん、板垣さんがおっしゃったのは、その知るっていうことを大事にしたいって言って、はい、うん、これも、さっきまで出会ったことのない、その、障害を持ったその方が、自分のことをいろんなお話をしてくださることで、うん、子供たちが知って、1時間前と1時間後に、こう、感覚が変わってるってことをすごい大事にしてるんだっていうことを言ってて、はい、もう岩手中の子供たちにそういうの、出会ってもらいたいって言って、おっしゃってました、うん、それ印象的でした ね。
そして金谷さんが、
私はもう失格ですよね、まあその、
いやいや、そんな何も言ってないもん、
まだ言ってない
でこれからじゃあちょっとね、はいはい、リスナーの方でココルームの、まあ、ご紹介も含めてどんな話されたのか。
ココルームっていうのはアートの NPO なんですが、もう15年ほど活動していますが、うん、いわゆる制度とか補助金とかっていうのがなくて、うん、まあ、喫茶店のふりをし続けながら、うん、その出会いと表現の場を作ってるんですね、はい、ですから、まあ非常にこう揺れるというか、うん、こう不安定な状態の中で、うん、いろんな人が関わり合いながら、もう、綺麗事じゃない、うん、 匂いがするとか虫連れてくるとか、ね、嫌ごとを言うとか、でもそれらをまあ表現というふうに自己を通すことで、なんかこう変わっていくっていうかつながっていくんだっていう話をねしたんですよ。
はいはいはいはい。ね、ココルームの話前もしてもらったんですけど、今ってその喫茶店のふりしてる場所って釜ヶ崎の現場で、
は
い、そこでいろんなまあなんていうかな、まあ、西成釜ヶ崎で生活されているおじさんたちとか、まあ、アーティストがやってきたりとかいろいろな人たちが
混じってると
思うんですけども、現在最近はゲストハウス、
ゲストハウスを始めたのは、ね、その町の、一つには高齢化ですね、はい、でそれは予想してたんですよ、で商店街の端っこで小さな喫茶店してたけれども、みんな来てくれないから私たちが町に出ていく、でそれは、炊き出ししてた会場とか、野宿の人が、こう100円でコーヒー飲めるとか、生活保護に移る際に半年間入寮する施設の談話室とか、そういうところを会場にすることで、みんな来やすいんじゃないかと、それがその釜ヶ崎芸術大学っていうプロジェクトになっていくんですね、こう町を大学に見立てる、でそれも頑張ったんだけれども、もうそれよりもすごい速さの高齢化、死んでいくんですよ。
ああ、そうか、もうそっちのスピードすごいんですね。
すごいんですね、で、どうしようと思ってて、でそしたら隣の町がハルカスができて、商店街からこっちの西成の方がですね、中国人の人の投資の対象になってしまって、空き店舗がどんどんどんどん買われて、中国人の方が経営するカラオケ居酒屋になって、
今西成の街歩くとね、商店街歩くと結構いろんな、もう本当にちっちゃいね、
そう
お店がどんどんその中国の女性の方が呼び込んでるっていうか、
そう、ガールズバー状態になっていて、
なってるから、えらいどんどん変わっていってるなっていうような気がしてましたけど、すごい、そのスピードもすごいですね。
すごいですね、もうあっという間で、そしてターゲットはその生活保護のおじさんたちなので、みんなそっちにこうスーッて吸い込まれていっているんですね。
決して高くないんですよね。
まあまあ普通ぐらいじゃないですか。普通より安いのかな。
だからまあ飲みに行って横にね、
その
方ついてくれる、
ついてくれる、
まあちょっと嬉しいみたいなのを含めて、結構人はそっちに
流れる。そしてドヤは生活保護のマンションになったけど、みんな死んでいくから部屋が空くでしょ。
ドヤっていうのはあれですよね、安宿
ですね。
安宿のことですよね。
でその生活保護のマンションもやめたいわけですよ、でもう一回今観光客とかいっぱい呼び込んでいるので、ホテルにな
るマンションというかね、そういうドヤとかやってたけども、みんな暗がりしたいんですね。
そう、したい、したいけど、したいけどもう一回、やり直して、英語を対応してっていうのを考えると面倒くさいから、これをまた中国人とか買う。
あ、なるほどね、
高いお金
場所だけは、あるからね。
そう、そして街がそのどんどんどんどん今変わっていって出るんですね。でそんな中で、おじさんたちは死んでいくし、そういう資本が、資本というかグローバリゼーションに飲み込まれている中で、私たちはもう活動をもうちっちゃくするか、大きくするかどっちかしかないと思って、でそれも一石三鳥狙いたいわけですね、もう表現の場作りたいわけだから、まあ、出会える場を作るっていうことですね、でその出会える場を作ると同時に、下支えをするお金も得て、スタッフたちが安心して働いたら、またみんながそのことで安心して足を運んできてくれるっていうこととか、ね、でそこの表現がもっと生まれていくという一石三鳥を狙ったんだけど、まあ、そうは簡単には進まないと。
なるほど。実際ね、西成というか浜崎って要はまあ高齢化していって亡くなられる方も多いと思うんですけど、逆にそのもうちょっとその下の世代の層とかが新しく入ってくるとかっていうことはない、
流入、
だから要は人口としては減っていってるのか一定なのかとかっていうふうなことで言ったら、流入っていうのはどうなってるのかなと。
数字的には減っていて、減ってはいるけど、相変わらず、流入もあって、でもその人たちはやっぱりとても生きづらい人、こう制度にも乗らなくて、まあ、非常にボーダーな状態にある人とか、
はっきり障害があるかとか、生活保護を受けるのにもちょっとまあ、働けてないかとか、
そうそう、とかっていうような感じ、刑務所から出てきたとか、やっぱり生きづらい人の流入は目立つな、相変わらず目立つなって思いますね。
なるほど。細間さんは釜ヶ崎の方とかっていうのは行かれたことありますか？
心生むの辺も、元かな、通りすがったり、前ね、梅田哲也君が、まあ、あの辺も含めて、
あ、そうですね、
飛び出しんちの辺までね、 いろんなルートを歩くっていうイベントをやっててね、その時にまあ、はいはい、なんだかんだと言いながらあの辺を歩いたね、まあ、はいはい、それもあったし、それ以外のなんか別に大したきっかけもない時に、うん、なんとなく飲みに行ったりとか、
うん、西成の方はね、アートプロジェクト、うん、ブレーカープロジェクトとか、うんうん、それこそ、ね、あ、そうだね、美術家のメンバーでしたりとか、ね、うん、かかったりとかしてやってるから、うん、まあ、そういうのでいろんな人が入ったりとかするしつつ、まあ、それはそれでありつつ、う
ん、でもね、正直、うん、かのえちゃんがやってることのこう一番コアなとこにを知ってるかっていうと、ほとんど知らないと言っていいと思う、
うんうんうんうん、そこでまた、うん、その状況の中で、うん、まあ、カフェだけじゃなくてね、うん、まあ、実際宿をやるというふうなことに、まあ、着手したと、うん、いうことなんですけども、今だから僕も、まあ、一関係者というかその立場で、去年のだから4月にねオープニングした時、うん、イベントとかも出させてもらったりとかしたんですけど、あれからもうすぐ1年
もうすぐ1年
経ちますね、うん、どうですか。
いや大変だね本当に
大変だね。
本当にもう何もないことのない日はない。
それは大変っていうのは、もちろん経営が大変とかもあるかもしれないけど、うん、いろいろこう事件が起きるんですか。
うん、そのもう内部から外部から、はい、
はいはい、
差し障りのない範囲でどういう、
そうそうそう、ね、実際のね、そう、どういうことっていう、なかなか想像つかへん、
想像つかへんよね。
まあ、あの町に行ってたら、うんうん、なんとなくわからなくもないけど、
う
ん
う
ん、
あ、そう、うん。おじさんたち相変わらず大変なので、はい、うん、
大変っていうのはこうなんか
しんどい状況の人が多くて、うん、今毎日来てくれる人おるけど、うん、こう最初は無料のお茶でよかったんだけど、うん、なんか最近みかんとかあめ、ま、ちゃんとかね、ごそうって持って帰るんだよねとか、
なるほどね、ごそうそうっと
持って帰る、うん、
だから一応まあカフェやし、うん、それでもそれで言ったらココルームの前の要は喫茶店だけやってた時もそういうことはあったでしょ、う
ん、あった
で今まあ喫茶店プラスゲストハウスになって、うん、でお庭もあってって新しく新展開した時にまたちょっとおじさんたちの、うん、おじさんたちのその何ていうかこうとのやり取りがちょっとまたさらに変化していってるんですか。
いや変わった分変わってなくて、うん、ちょっと移転したからルートが変わってパトロールす、うん、みんな自分のパトロールコースがあるはずそんなパトロールコース
俺の縄張りみたいな、
そうそう、多分ハマった人がいるんだよね何人か ね、うん、とかも相変わらずそうだね、難しいかなとも思うし、うん、でもスタッフがやっぱり安定してないので、うん、おじさんたちが安定しないですね、
はいはいはい、
うんうん、でスタッフもよく考えたら、この間年末調整で税務署に行って、うん、はい、こう書類を出すんだけれども、はい、なんか7人か8人ぐらい退職してんのね、はい、でまあ、
これまでってことでしょ、
この1年の
多いな
多いの多いのでそのうち申し訳ないけど私から辞めてって言った人やっぱり何人もいるのね、うんうん、でも それ以外に失踪した人とか、はいはいはい、それから DV を受けてこっちに来たので、うん、住民票が向こうの県にあって大阪にはないんだけど、はい、大阪でにこれ納めていいですかねって私が聞いてしまうとか、税務署の職員さんもなんかちょっとアングリーする、
う
ん、
アングリー
しょ
ね、みたいな
そうそう、で、今清掃に来てもらっているのは障害を持っている方の就労の、うん、プログラムの中で来てもらっているのね。
あ、だからそれって就労をやっている施設というか法人さんから送られて、う
ん、送り込んでもらっている
利用者さん
も、うんうん、そう、就労 A をされていてでだから人件はそちらで見てもらっているんだけど、はい、この人たちがなかなか安定しなくてやっぱり、うんうん、で仕事中にですね、私が話を聞いて思わずですね、うん、よし行こうって言った先が、うん、無料の法律相談所で、はい、でそこで、どうやったら闇金に借りたお金を返さずに済むかとか、うん、パチンコ依存症の問題とかですね、うん、一緒にそのスタッフと聞いている、
うん、なるほど、あれですよね、なんかこう、うん、なんかより一層、
より一層ですよ、
うんうん、より一層、いやだからね、僕もともとココルームの現場にいたんですよね昔、うん、でかなさんが要はね当時立ち上げた時の半年後ぐらいにココルームに関わりだして、でその時はまあ新世界にあったんですよ、うん、で新世界はまあ西成の隣ですけども、まああそこの昔フェスティバルゲートっていう遊園地があったところに、うん、で働いてたんですけど、まあ、西成出て行ったじゃないですか、フェスティバルゲートなくなって、うんうん、で 出て行ってカフェをやってメディアセンターやったりする、うん、今ゲストハウスですよね、うん、なんかその中で例えばまあ今さっき生で出てきた釜ヶ崎芸術大学とかね、うん、そういうこうあれって何でしたっけ、もうむっちゃ講座多いですよね、
100講座ぐらいやってます ね、
うん、それこそ音楽もあれば美術もあれば、うん、斧みたいなものもあればとか、うん、いろいろありますよね、なんか、うん、ああいう風 なんか文化プログラムみたいなんで街でいろんな拠点使ってとかっていう風なことはまあ、アートプロジェクトというか、うんうん、そういうふうな文脈で見れるところとか、表現だからこそできるみたいなことも、言ってたけど、もう言ってられなくなってる感じですよね。
もうられない、
ね。ですよね。今な、いや、表現だからとかっていうよりは、もう目の前に、もう超困ってる人がやってきて、もう連れて行くところはもう、そうやって、いかにさら金から逃げるかみたいなことの、実務に関わり出してるみたいな、状況になってきているっていう意味では、ね、でも、まあ、ということとね、うんうん、ちょっとそのゲストハウスをやるっていう意味では、うん、やっぱりその海外の方とかね、うん、来る層も変わってるでしょ、実際。
海外の人も多い、うん、ね、6割、7割海外の方ですよね。
そういう意味ではまたちょっと、心むの、なんちゅうかな、うん、人の付き合う関係性みたいなものは、うん、はあの場所の雰囲気が変わっていってるから、変わっていってるのかなと思いながら、うんうん、時間になってきましたので、ここは次回、引き続き細間さんにもお伺いいただきつつ、はい、はい、ちょっとさらに突っ込んだ話をお届けできたらと思います。はい、ということで、今日のゲストは上田かなえさんと、友情出演ということで、細間博光さんでした。
はい。はい、ありがとうございました。
はい、どうもでございます。
さて、そろそろお別れの時間です。ココルームの上田かなえさんのお話いかがだったでしょうか。釜ヶ崎という街で起こるゲストハウスという、場所での日常、また引き続きそんな話を来週も、していただきたいと思います。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。